では熊本ボルターズの選手やスタッフの素顔に迫るボルターズフェイスのコーナーです。
はい、今夜のゲストは古野匠選手でございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
すいませんね、我々の声が大きいんで古野選手の声がちょっと小さめに聞こえるような、ね、気もしなくもないですか。
いつもあのコートで見るときのこう、ね、熱い古野選手とこのオフの時のこう、ぽわっとした、うん、このギャップありますよ ね、 ですね。同じ人なのかなって思っちゃいます
ね。なんだかね、うん、スイッチがやっぱり入るんでしょうか、
うん、どこにかな持ってるんですか。
スイッチは持ってないです。
スイッチはやる気スイッチはなんか、ね、なんか背中とか
に体育館行く時にここでスイッチをいつも入れてるみたいな。
いやそんなはないんですけど、あのシューティングしてると自然とその、うん、バスケットに対しての集中っていうかそういうのが高まってくる。
本当ね。いやでもこういう感じで、ね、落ち着いて試合までこう入れるから逆にその、ね、いいのかもしれないですけれども ね、 うね、どうなんでしょうかね。じゃあ行ってみますか。
早速、はいはい、そんな古野匠選手に今日も5つの質問したいと思います、
はい、
まず第1問。試合中プレーをしていて一番気持ちがいいプレーは。
そうですね、あのピックアンドロールでやっぱセンターとピックアンドロールをしているときにあのどっかノーマークができてるはずなのでそこに投げれたときが一番気持ちいいですかね、
はい、
続いてこれまでのバスケット人生の中で一番心に残っている試合は。
これが大学4年生の時のインカレでなんか何もできずいつの間にかに試合が終わっていて負けてたっていうのが一番悔しかったし一番心残りになっている試合です。
第3問。ボルターズの今年の目標はプレーオフ進出です。では古野選手個人の目標は。
そうですね、やっぱチームを勝たせれるようなプレイヤーになっていきたいなって思って。
第4問。憧れの選手は誰。
憧れの選手は、まあ、NBA 選手なんですけどステファン・カリーのような選手にはなりたいなっていう気持ちあります、うんうん、
最後。最近チームメイトによく突っ込まれていることは何。そう
これは髪を切れとよく髪がボサボサすぎるから髪を切れとよく言われます。
はい、ありがとうございました、はい、
分かりました、ちょっと印象に残ったとこね、はい、上げていきますか。2番目に質問しましたけど、はい、バスケット人生の中で一番心に残っている試合、
はい、
あえてその負けた試合を挙げられましたか。
そうですね、なんか今までバスケをしてた中でなんか、まあ、期待されてた部分もあったんですけどやっぱそれが本当に空回りした試合なんじゃないかな。
それは実力というよりは気持ちの部分で負けてしまってたっていう感じだったんですか。
やっぱ少し余裕だなっていう気持ちがあだとなったっていうか、やっぱ
本来の力を出していたならば勝てた。
まあ全然勝てた試合だと。
だからバスケットボールよくね話題に上がりますけど、ね、流れ次第で本当にわからない。
そうですね、
強いから勝てるっていうものと、まあ、一概にはそうは言えないと。
そうですね、
何か起こるか分かんないっていうのがね、
はい、
やっぱ言われますけど、やっぱそういう意味ではその後のバスケットボール人生、まあ、今もねプロでやってらっしゃいますが、はい、やっぱりそういう経験って生きてきてるもんなんですかね。
やっぱそうですね、やっぱ油断っていうのはもう試合の時はもう今は基本全然しないんで、うんうんうん、ただやることやるのみっていう、
うん、そうですよね。そして古野選手個人の目標としては、ね、謙虚ですね。チームを勝たせられるようなプレイヤーになりたいという、ね、
やっぱ新人王とかね、
うん、
言っちゃってもいいんじゃないですか。
どうでしょう、その辺の欲があるとまた古野選手、ね、くんと いけたりしないですかね。
いやいや、そういうこと言ってたらまた下がり調子になるんで、甘口に出したらダメだし、
ね、そうしたらそっか、そういうのは、まあ、持っててもうちに秘めてね
特殊タイプなんです ね、 ね、
そうか。そして最近チームメイトによく突っ込まれるのは髪を切れと、
はい、髪を切れ
今は どんな状態なんですかね。
髪、
100% がちょうどいいというと今何パーセントぐらいの状態なんでしょう、う
ん、多分 10% とかなんじゃないですか、
ちょっと待って、ね、自分でそれを把握してるんで、ね、
いや
髪が大丈夫ですか？
大丈夫はないと思うんですけど。
あんまりそういうなんか髪を切りに行ったりするのがめんどくさいとかっていう感じなんですかね？
そうですね、めんどくさいです。
めんどくさい
です
か？
いやね、結構ほらおしゃれな方多いじゃないですか、うんうんうんうん、バスケットボール、ね、選手でプロですから、うん、やっぱり人に見られるから、うんうん、その辺気をつけてるってよくねここでも話していただくんですが、古野選手はじゃあ、まあ、まあまあ
ラフスタイルで
こう自分の道を持ってらっしゃいますよね。
そうだね、うん、まあそれがいいのかな。
だいぶフォローしましたよ。
ありがとうございます。
すいません、言葉が少ないですけれども、それやっぱ古野選手らしい、
らしい、本当らしさがそこにも出てますよね。
なるほどなるほど。いやいいじゃないですか、めんどくさいんだな。ちょっとじゃあいろいろ
いくつか皆さんからもね質問もいただいてます、うんうん、こちらは忠勝さんからです。古野選手への質問です、はい、昨シーズン途中大学在学中にもかかわらずボルターズに合流し、トップ、うん、NBL の試合で活躍されていましたが、試合中に NBL と大学のレベルの違いを感じた部分はありましたか、という質問です、
うん、どうですか。
そうですね、やっぱセンターとかの大きさと身体能力の、うん、だからもうレイアップとかも本当に稀にしかいけない、
うん、あ、そうか
っていう部分がすごく実感させられました。
やっぱ壁が大きいというか厚いというか、
そうですね、しかもやっぱ、ね、打てると思っても全然違うとこから飛んできてやっぱブロックとかされるんで、
あ、
やっぱ身体能力がやっぱここで高いなっていう。
そうですね、全然違うと思います。
だから古野選手としてもやっぱりもっとさらに視野を広くして、大学の頃よりもやっぱりグッと広くしておかないとどこから来るか分かんないっていう ね、
後ろからでも来るんで、もうやっぱ全然分かんないです。
はあ、まあ、でもますますその古野選手としては幅が広がるというか、やっぱりね、はい、自分を磨く場所ではありますよね。
そうですね。
うわー、分かりました。いや本当にね、今シーズンやっぱりヘッドコーチもおっしゃってましたが、はい、古野選手しっかりねやっぱ期待してますということもね、ありましたんで、はい、ね、またじゃあこの後もね、まだ始まったばっかりですからね、はい、これからまたどんどん引っ張っていっていただきたいと思います、はい、古野選手ありがとうございます。
ありがとうございます。 Let's go Volters。